今日の聖書箇所をお読みします。創世記30章の31節から最後まで43節までですね。はい、新改訳では48ページです。創世記30章31節から43節までお読みします。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを見回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やマダラ毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ヤギと、ブチゲとマダラゲの宮城、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に三日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのシマゲのものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りについたときには、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところでつがわした。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、およびラクダと、ロバを持つようになった。アメン。これだけはね、本当何のこっちゃって感じ。
うん、何のこっちゃって感じ。どうしてこんなところになったのか。
簡単なバックグラウンドを説明します。ヤコブっていうのは、ラバンという人。でもこれ今日新改訳のね、最初のところ30節、彼は言ったっていうのはラバンっていう人ですね。その後名前出てきますけど、ラバンというところの。で働いてたわけです、ラバンという人のところで。それでそこの娘さんが二人いて、次女のラケルだっけ、次女だね、ラケルに惚れちゃったわけだけど、でまあその働いた報酬としてだったかな、ちょっと覚えてないけど、ちょっと順番ちょっとはっきり覚えてないですけど、ラケルと結婚させてくれというふうにラバンに頼んだ。そしたらじゃあ7年間だっけ、そんな感じだったね。なんか7年間働いたら、じゃあラケルをあげようって言ったけど、7年間働いた結果、お前にあげるのはラケルじゃなくてこっちの方だってね、長女のレアだっていう、ヤコブが惚れてない方ね。
うん。
うん。で、でも私が、妻にめ、迎えたいのはラケルと言ったはずですからね。じゃあお前もう7年間働けっていう。ただ、確か7年だったと思うんだけど。んで、結局、ヤコブは、レアとラケル両方を嫁さんにもらうわけです。で、今度その姉妹の同士の間で、どっちが子供を産んだかって争いが始まる。で、子供を産めない方は今度は自分は子供を産めないからといって自分の女の召使いをヤコブのとこに連れてって、じゃあ私の召使いに産ましてくださいっていうのを、まあ、レアとラケルがやり合うわけね。だから、レアとラケル、それがそれぞれの女奴隷っていうのがあって、結局、子供の数が12人かな、そんなになっちゃうわけです。はい。でその後にでも十分働いたからちょっといい加減ここの家から出させてくださいっていうような時のやり取りの話だと思うんですね、ここは今日は。で出ていく時に主人であるラバンがじゃあ何をあげようかということで、 言ったら、まあ、こういう羊とかね、まあ、羊をもらうというよりもそういうこういう色がついたもの、真っ白じゃない、真っ白じゃない羊だよね。だからブチゲ、まだらげのもの全部で 羊は黒毛のもの全部で、ヤギの中ではヤギの中もまだらげブチゲのものを取り出すっていう風に、それで、連れ出す。でラバンは自分の子供たちを、なんか見張りみたいな感じでつけたのかな、これは。で、分かりにくいのがその37節のいろんな木のね、若枝を取って、その白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにして、水に来るところに置いておいたっていうのがあるんですけど、これすごい分かりにくいのが、昔のね、なんか名神かなんかで、こういう白い、こういうなんか剥がしてあるやつを盛りがついたこの家畜の前に置いといたら、そういう色がついて、ちょっと待って、こういうのを置いといたら色がついたものが生まれるというふうに信じられたのかな。うん。で、置いとかなかったら普通に色がついてないものが生まれたって感じですよね、今日読んでると。わかります？
わかんない。
だから37、見て、ちょっととりあえず読んでみて、37節のとこ、37-38で、若枝を取って白い筋の皮を剥いで、若枝の白いところを剥き出しに、白いところを剥き出しにして、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来るためのところに、群れに差し向かえて置いといた。だから、ジンクスみたいなもんね。だから、こうやることによって、だから39を読むと、いろんな色がついたもの、しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものを生んだと。で、この木をそういうふうに向けておいておくと、そういうものが生まれるという、迷信みたいなのがあったから、色をついたものを生ますためにヤコブはこういうのをやっておいた。で、反対かもしれない、ちょっとはっきり覚えてないけど、枝をそういうものを置いてるかどうかで色が変わるってことですよね、確か。そんな感じで、そうやることによって自分だけが、要するにブチゲとかマダラゲのものをもらっていくって約束だったでしょ、ラバンからは。で、真っ白のものとか、そういうものは、真っ白のものとかが、そういう家畜が、もしもヤコブの群れの中に入ったら、それはラバンから盗んだということでになるからっていうのが33節の終わりのところね。ブチゲやまだらげでないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それはみんな私が盗んだとなるのですという色分けで、ヤコブがなんだ、ラバンに正直にのまんま家を出ようとしたかっていうのを証明したかった。ただそのどういう木の枝を剥いだものを置くかによって、それをそのそばの家畜が産む子供たちの色が違うってこと、まあ、それがまあ迷信だったんだろうけど、まあ、この時はそれがちゃんとなんていうの、そういう風になってたという風に理解しながら読まないと先に進まないんだけど、それでこうやって色をヤコブが産み分けさせることによって、強い家畜弱い家畜っていうのを分けたわけね。それで強い家畜、そういうまだらとかしま模様がついたものを自分がキープして、その綺麗な色だったり、そういうまだらじゃないもの、ラバンがヤコブによこそうとしなかった色のものはラバンによこす、要するに強いものにそういう模様をつけて、弱い家畜には本来ヤコブが連れていくべきじゃない色のものにしといたり、海分けだよね、要するに海分けさせるっていうことをやって、弱いものを全てラバンによこして、強いものは自分で持っていったっていう、それが話の流れだけど、わかります？ここまで。わかんない。
羊って白だと思ってたんだけど。
いや、だからいろんな色のものがいるんじゃない？だからここに書いてあるってことは、いろんなものが、だからその中で産み分けさせたっていう、こういう約束だったから、そのこういう色のものは私は連れてきます、そうじゃないものが入ってたら私があなたから盗んだことになりましょうっていう、ね、で、その その後で盛りがついた家畜たちをそういう色で埋め上げさせたという話です。話はね、内容はね、じゃあこれがどういう意味をするかって話なんだけど、わかんないです。
今の羊ってそういう色、うん、いる？
知らないけど、それがポイントじゃないじゃん。
読むと、うん、羊は白と黒なのよ、うん、ね、黒いのを私が取るって。ブチはヤギ。
あ、ブチ、あ、ヤギか、
うん、ヤギはいろんな色
あ、ヤギ、あ、そうかそうか、うん、はいはい、
そうだから、まあ、色で産み分けさせたっていうね、その産み分けさせる中で質のいいものを自分が持ってって、弱いものは元の主人の、そういうのが、それが話の内容です。だからこういう何を意味するかっていうのはいろんな考え方があると思うんですが、予習してきましたよね今日は。
予習しましたが分かりませんでした。
これ予習って、
じゃあ賛美歌を決めるときにさ、
ああ
内容がある程度分かんないと賛美歌決めない。
ああ、2人ね。
そうそうそうそう、うん、
自分たちこれ今日初めて。
そうそうそう、だから賛美歌決めるときにね、ちょっと意味が分からないとっていう。
なんか予習したらさ、うん、なんかラバンに対する誠実さがこれに表れている。死に対する死を信じて、あの不利な条件の中で、あのやっていて、ラバンに対する誠実さも現れている。
うん、それそういう見方もできるし、あとなんかあの抜け目なさっていう、
うん
、うん、抜け目なさっていう、ね、うん、見方もできるわけね。それであのポイントとして、まあ嫁さんのこともそうだけど、ラバンは嘘をつき続けてきたわけね。本来の約束、
うん、そうだね、
を何回もあの裏切ったわけ、ね、ヤコブに対して、うん、それであのなんだかんだでヤコブを利用してた部分がある、
うん、
でもラバンの言い分としたら、娘たちも家畜たちも俺の持ち物だから、
うん、
その俺が好きなようにするんだよと、
うん、
ね、そういう言い分はあるわけね、
うん、
であのだけど約束っていうか契約が違うわけでしょ、
うん、
そういう中で裏切られ続けたヤコブなんだけど、でもこの流れは全部神様は見てたよっていう考え方、
うん、
でね、そこでこういうだって 木の枝をどういう置き方したかで産み分けられるわけねえじゃん本当、
うん、
でしょ、
うん、
そう当時はそう信じられてたらしいやけど、
うん、
実際そんなわけないじゃん。なんかそういう中で神様の御業が働いたっていう解釈もあるそうです。なんか裏切れられた中でも神様に対して、さっきのね話だけど、忠実になろうとしてた信仰がある人に対して、実はもう神様は全部通りの流れをお見通しだよっていうことを、そういう解釈もある。で他の解釈としては、あのいろいろ嘘をついて契約あったのにごまかして、結局全部キープしようとしたラバンに対して、結局家畜どころか質のいい家畜どころか娘たちも全部持っていかれたっていう、そういう見方もある。
何言おうとしてたの。
なんでここ選んだんだよ。すごい難しいところね、
うん
うん、確かに簡単に見れば、そのラバンに対して嘘をついてない、プラスヤコブはずっと神様に対して忠実であった、ね、そこがあの神様がちゃんと認めてくれたっていうのが簡単な言い方、そうするとそうかもしんないけど、
お母さんはどうして、何を考え、お母さん死んだもん。
え、誰、
義理のお母さんは。
それは前後でこだわってあるんじゃない。だから ここの箇所がどうかって話してさ、
まあどうでもいいから、
義理がなくなってヤコブだってヤコブの話ってもっとあるじゃん、いろいろね。だからうん、だからここの箇所だけ見るとかなり分かりにくいけど、
なんかあのやっぱり娘って可愛いのかね、お父さんにとって。
いや、あれね、ある解釈では、あの娘たちもなんで私たちは家畜と一緒なのかっていう、
あ
そのキープするキープしない、あげるあげないっていう程度で、あの、まあ、特に当時はほらお父さんに言ってお宅の娘さえください、あ、まあ、こういう条件であげましょうっていうこと多かったわけでしょ多分、
うん
うん、であの一夫多妻制でもあったし、今と比べてね、男尊女卑っていうのはもう比べてとか比べ物にならないぐらいひどいもんだっただろうと思うわけね。だから娘たちは大事だろうけど、今の人たちが娘を大事にするってまた違ったような気がするよ、うんうん、昔の日本もそうじゃん、だって あの侍の時代とか、ね、あの今でもね、あの金持ちの人たち同士であるかもしれないじゃない、
まあ、今でも、まあ、国が違えばそういうところあるかも
あるかもしれないし、うん、というのがちょっといろんな解釈の仕方かなと思うんですが、
で何言いたかと
内藤さんが、うん、知らないよ一人で逃げ出して
お前ら考えろっつって
もっと深く考えろって言いたかったのかもしれない、いや、まあ、今のはだからその聖書的な理解がそういろんな理解があるんだろうなって話です、あるらしいよっていう、だからこういう似たような体験ってした人っているかいないか知らないけど、やっぱりその話が違うじゃんってたくさんあると思うね、話が違うじゃんこれおかしいんちゃうっていう中で、あの思う通りにならなかった、あの自分のもらえるはずのものがもらえなかった、自分が持ってたものが取り上げられたとか、まあ、いろんな、ね、流れはあると思うんですけど、まあ、そういうので感じるところがあったら分かっちゃってもいいのかもしれません。ダメ？それじゃあそっぽ向くなよっ
ていややっぱりさ、自分のことをちょっと言わせてもらったら、やっぱりあのなんかあの過去を振り返るとね、やっぱり自分がなんか今久さんが言ったようにその自分が中心に生きてきて、その例えば結婚もそうだったと思うし、そのなんていうかその趣味のみたいなこともそうだったと思うし、仕事もそうだったと思う、全部こう自分中心でこう回ってきて、で今になってやっとなんかこうやっぱりこう主が動かしてくれてんだなというふうになってきたら、なんかその全部がこうなんていうかあの解放されたみたいな感じになって、もう思い煩わなくていい、まあ今も思い煩わけども、そういうのがなんか少なくなったっていうか、あのヤコブも偉いと思いますよ、これ義理のお父さんにこう何回もこうね、そういうことを7年待て7年待てとか言って、今度はなんかそのこの家畜の話が出てきて、でそれでもなんかこう自分はそういうふうにこれ取ったんですけどね、耐えてこうやっていく、やっぱり自分とこう見てみたら、やっぱりその自分は別に耐えてないんだけども、なんかその最近になって神様みたいなものをちょっと知ったかなっていうのがあって、まあ勉強になりましたね。
内藤さんよかったね、これで何か得たっていう人が今日はどうしようかなと思って
どうですか皆さん
いやなんかわしはちょっとこういう解釈があるそうですけど終わるんかなとか思ってたけど
いやあのヤコブ偉い
まあだからその我々もこれからっていうのもあるよね、だからなんかいろんなものに振り回されてね、こうなはずじゃないっていうことは今からもたくさんあるだろうし、これまでもあっただろうし、その中でそれでも神様見上げていけるかなって話だろうしね、はい、何か
ちゃんと産み分けをちゃんとして
もうそっちかよ
ちゃんといい日を残すっていうふうな ね、そういうふうなずるさも必要なんだっていう言いたかったのかな。
いやなんかこれってさ、科学的にも証明できんじゃない？
なんで？
いやそのなんかあるじゃんか、女の子を欲しかったらなんかこうなんかあるでしょ、そういうなんか医者のなんかこれを食べなさいとかさ。
ないと思うけど。
いやあるよね、いや。いろんな説はあるけど、
あるよね、
いろんな説はあるよ、あのだけどそれは証明されてないんじゃないかな。
いやなんか聞いたことあるよ。
いやだからそういう説もあるよ、説はあるけど、
それが通じてんじゃないのか。
木の枝で、木の枝前に置いとくだけだよ。
木の枝とかそのなんていうの、そのそういう多分お医者さんだったり言うよ、これをなんかこうこの本を読みなさいとか、 そういうこの絵を 見たら女の子が燃えるとか、
お医者さんが言う、
なんか
いや、そういう説は聞いたことあるけど、うん、科学的に証明されてるとは聞いたことない。
あ、そっか、うん、まあ今思ったんだ、
今思ったんだ、
いや、だからなんかこれを読んでて思ったんだ、
うん、あの酒の席でさ、子供 2,3 人いる人たちがさ、俺の時はこうだったから絶対こうだよってやつはいるけどそういうい
るね、
そういう話じゃないわけでしょまあいい、あんまり突っ込んだら怒られる。いや、海分けってあんまり科学的に証明された方法は聞いたことないんですが、うん、
なんかさ、黒いとかさ、まだらのものばっかりってそこでくね、交配したらね、やっぱり黒いとかまだらになりそうだけど、そこに白いものとかが出てくるとかね。
いや、だからそれ、そういう迷信みたいなのがあったよね、木の枝をどうかによって色を変えるっていうのは、迷信というかここでは実現してるんだけど、いや、それを本当に神様の御業が働いたって解釈があるみたいな、ここで。はい、何かあの、その木の枝木の枝っていうか、何かあったよね、新約聖書でもイエス様の例え話で、金のキープの仕方で抜け目のなさに、
うん、そうそうそう、
何やったっけあれ、
ん、
主人が金を預けといて、
うん、
ああ、
ちょっと思い出せないけど、
あの3人の人に、
そうそうそうそう、
あので1人はなんだっけ、それをなんか基本にしてまた畑をやった、で2人目ちょっと忘れたけど、3人目の人は銀行に入れてたんでしょ、
なんかとかね、うん、預けてとかなんか、
で私はで3番目のやつが一番悪いとか言って言われるんじゃなかったっけ、
悪いんじゃなくて褒められた、似たような話で、
あのなんかさ、悪くてなんか、うん、なんか盗んでたかな、盗んでたかな、
うん、それ
抜け目のないあの召使いの話、
そう、3人目が多分
主人には褒められたんじゃなかったっけ、
そうそうそうそう、3人目が抜け目がなくやってね、
うん、
あの悪いことをしていたんだけれども、うん、それが褒められたんだよね、
だよね、
うん、
え、
そうだよ、そうそう、うん、その抜け目のなさにどうのこうの
って、なんか下に隠してたんでしょ、
うん、違う、それは違う、
あ、それは違うやつか、
うん、それはタラントを隠してたからダメだって、
そう、ダメだって言われたやつね、うん、それとじゃなくて他
抜け目のないし、あの
違う話、
召使いの別なのがあって、
どんなんだっけ、
それを思い出そうとしてんだけど、
じゃあじゃあどういう感じ、言ってみて、
だからそれを思い出そうとしてんだけど、そのずるいことをやってるはずなのに、主人に褒められたって話があるの、新約聖書、
これくすねたかなんかの話なんだよね、
なんか貯金してたんだよ、なんか
貯金っていうか、なんかちょっと抜け目のない飯に使える、
まあそれで、
いや、どういう例だっけ、
なんか知らん、うん、
あ、俺あれと勘違いした、その3人 の、
そう、なんか、うん、それと似たようなのがあってさ、なんか怒られるパターンと褒められるパターンがあって、どっちがどっちだっけ、ちょっと、でそれを題材にして説教した人がいたんだよ、昔、
小さなことに忠実であれた、
ね、何、
あ、はいはいはい、
どこ何章、
ね、ね、ルカによる福音書の、ね、16章の1から国の管理人が言った、この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口するものがあったので、そこで主人は彼を呼びつけていった、お前について聞いていることがどうなのか、会計の報告を出しなさい、もう管理を任せておくわけにはいかない、管理人は考えた、どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている、土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい、そうだ、こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいわ、そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に私の主人にいくら貸したのことがあるのかと言った、あ、これ思い出してきたね、
うん、
うん、油100パトスというと管理人は言った、これがあなたの性分だ、急いで腰をかけて50パトスとかくださいまた別の人にはあなたいくら借りがあるのかと言った小麦100コロスというと管理人は言ったこれがあなたの性分だ80コロスと書き直しなさい主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたこの世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている それで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りました、うん、そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに向かい受けて入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ誰があなた方に本当に価値があるものを任せるだろうか。
うん、ここも難しいし深いんだよね。
深いな、うん、どういう意味なんだ、
うん、ね、不正という言葉の訳し方がちょっとネックだって誰か言ってたような気がするんだよね、
うん、でどんな召使いも2人の主人に仕えることができないとするからね。一方を憎んで他方を愛するか、一方を親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と、うん、神とに仕えることですね。
これはまあ分かるけど、
まあ、ある人が言ってたのは誰が言ってたのちょっと覚えてないけど、なんかゲストの牧師先生だったような気がするんだけど、うん、そのこの世の、この世の富の動かし方自体がもう不正だっていう言い方があって、そのこの世の金の動かし方自体が、うん、もうなんていうか結構神様の思いから外れてるところがあるから、うん、そういう中で動かした金の話だろっていう、うん、その本当解釈でいいんだろうとかいいんだろうかとか思いながらも疑問を持ちながら聞いてたことあったんやけど、でもそれも一理あんのかなとか思ったし、うん、でも何かやるなら賢く、うん、細かいことにもね忠実にっていうことだろうけど、何かもっとね他の解釈があったような気がする。でもこのヤコブの方がもっと分かりやすいよね、うん、そのうん、まあある意味仕返しではあるわけじゃん、仕返しなんだけどラバンとの約束は破ってない、うん、あとまあ何度も言うようにその海分けっていうのが本当に科学的に証明されてないという前提だったらやっぱりこれ神様がヤコブにの上にね働いてくださったっていう解釈だとでもいいのかなと思うしね、なかなか分かりにくいところですが、これどういうふうなオチに持っていけばいいんですかね、うん、ねえ内藤さん同棲中ねとかって
多分このルカをね読んでて思ったんだけども、うん、神要するに神様の尺度っていうのはそれ要するに 1+1 は2年はならないと、
あ、
うん、そういうふうに自分は感じたんですよ。だから例えば神様のことをやってて本当に理不尽なことが起こるけれども、
うん、
それは感謝して待ちなさいよということなのかなと、まあ、ちょっと迷って言えないんだけど、ね、これ見たら本当にそうですよね、なんか、うん、
まあ、ついつまわない
よ、ね、おかしいな、だからズルしたらいいのかなってで思うでしょ、
まあまあまあズルしてもいいんだろうなとか、ズルしてもら喜ぶんかなっていう話になるね。
でもやっぱり神様の尺度は人間とは違うと、
うん、
いうことなんではないでしょうかね、と。
はい、まあいろいろあるね、
まあいろいろ。
じゃあ納得いかないところがあるもういい何かありますか、何かありますか、ない、はい、じゃあそうだね、
この話し合いでもさ、これインターネットで聞いた人が感動したとかって言うのかな、感動した
そうなんで、なんか先月かね、2ヶ月ぐらい、まあ、こういうディスカッションじゃなくて、ある、まあね、牧師先生が説教したものに対して、そちらの教会のメッセージを聞いてて疑問に思ったんですかってメールが来たのがあって、本当聞いてる人聞いてんだなとか思ってね。うん。まあ、その牧師先生も この辺にいない人だから。
全く知らない人。
どこの、よその牧師だ。 あの神学的にちょっと意義ありみたいなそういうので、まあ、うん、もういない人なんでねっていうのを説明したけど、もしも本当にその人におかしいって伝えたいだったらその本人にメールしますけど、名前出していいですかみたいな感じで、もうそのまま転送していただいて結構ですみたいな感じで、まあいいや、うん、だからどこで本当に聞いてるか分かんないということでね、でもまあ普通にやってればいいんじゃないですか、あの変なところはカットしますから、うん、はい、な別に結論を出そうっていうあれじゃないんだけど、そのやっぱ忠実さってことでもあると思うよね、今日のところは忍耐ですね、
そうですね、
うん、あと賢さもか、うん、人間的にはそこが一番分かりやすいね、多分ね、はい、でもね、その賢さのところもここはやっぱり神様の力なければできなかったわけだし、忍耐っていうのも信仰がなければ忍耐っていうのもなかなかね、養えないわけで、もちろん忠実さ、忠実さっていうのもっとそうかもしれない、
蛇のように悟かれて、
そうだね、蛇のように、そうだ、確かにそうだ、うん、
その前なんだっけ、蛇のように悟かれの、なんとかのように悟かれの前あったよね、
うん、
うん、もう一つなんか、うん、すごい、うん、一つあったよね、なんとかのように、
ごめん、あれ今使ってるから見れない、
鳩のように素直でありなさい、
ああ、まあそうだ、
うん、
それイエス様の言葉、
これね、マタイだって、
マタイ書にあるイエス様の言葉だね、
うん、
蛇のように何、
あのね、悟空、鳩のように素直でありなさい、
蝶のように前、蜂のように刺すと違うか、
そう、なんかそれで歌の文句、
違うよ、モハメド・アリのことだよ、
あ、そっか
え、マタイの何、
あのね、ほんとね、マタイの10のね、16から23、
いいですか、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです、うん、ですから蛇のように悟く、鳩のように素直であるんです、人々には用心しなさい、彼らはあなた方を議会に引き渡し街道で夢中しますから、次話だなでもまあそういうものがあったんだろうね、難しいよね、でも鳩のように素直になりながら蛇と蛇のように悟る、
うん、
はい、じゃあ、はい、じゃあ一言お祈りします、
はい、
誰かお祈りして、最後お祈りする、礼拝の最後に、
あ、じゃあ、
じゃあ、キリさんお願いします。
そうですね。神様に感謝 します。蛇のように悟く、鳩のように素直に、本当に、まあ、この言葉もちょっと不可解ですけれども、まあ、私たち本当に素直に子供のような心を持って、神様に仕えることができますように、主を導いてください。忍耐、先ほどもヒザさんが言ってましたけども、本当に信仰は忍耐が本当に必要かもわかりません、でもそれも全てあなたが導いてくださると私たちは信じてますので、うん、どうぞよろしくお願いします、愛を持ってそして感謝して一日一日を生きることができますように、主よ、イエス様に祈っております。アメン。